ヘルスインフォ、健康情報、女子栄養大学とコラボ、スマホアプリで食生活を見直そう。いろいろな食品を食べている人の方が低栄養になりにくいと言われています。アプリを使って食事バランスをチェックしてみましょう。使用するアプリ、バランス日記は1日に摂取した食品のイラストを押すだけなので、とっても簡単。アプリの使い方は、女子栄養大学の学生がサポートします。3ヶ月間アプリを使用していただき、管理栄養士などから食生活のアドバイスや個人に合ったレシピを紹介する教室を開催します。健康運動指導士のもと、体をほぐす楽しい軽運動も行います。詳しいスケジュールは、スケジュール表を参照してください。この機会にいつまでも健康でいられる食習慣を身につけてみませんか？対象、市内在住の65歳以上で、医師などから食事制限指示を受けていない方。日時、説明会、2月18日土曜、または3月4日土曜、10時から11時。場所、女子栄養大学、坂戸市千代田 3-9-21。講師、新海昌司さん、女子栄養大学教授。定員60人、申し込み順。参加費、無料。持ち物、アプリをインストールできるスマートフォン。その他、謝礼、5000円分のクオカード。申し込み問い合わせ先、1月5日木曜から健康長寿課健康増進担当へ、電話または専用申し込みフォームから。申し込みはこちらと書かれた QR コードがあります。スケジュール。3月から12月までのスケジュールを表した表があります。前期グループと後期グループに分かれています。月を追って読みます。3月、前期グループ、後期グループとも3月中旬に測定会。4月、5月、6月は前期グループ、栄養アドバイス、運動教室、月2回、平日午後。7月、前期グループ、後期グループ、7月上旬測定会。8月、前期グループ、結果説明。8月、9月、10月、後期グループ、栄養アドバイス、運動教室、月2回、平日午後。11月、前期グループ、後期グループ、とも、11月上旬、測定会。12月、後期グループ、結果説明。表終わり。ここにスマホの写真があります。バランス日記のアプリが表示されています。写真終わり。血管若返りで目指せ健康長寿。食生活の乱れや運動不足、ストレスの多い生活を送っていませんか？知らず知らずのうちに血管の老化が進み、ある日突然、心筋梗塞や脳卒中を引き起こすことがあります。健康長寿のポイントは、血管年齢を若く保つことにあります。鶴ヶ島市出身で、信濃坂クリニック院長の高沢健二先生の監修のもと、血管若返りリーフレットをリニューアルしました。血管を若返らせるために、生活を見直してみませんか？忙しくても、ちょっとした隙間時間でできる血管若返り体操も紹介しています。ホームページでは、高沢先生本人の実演動画が見られます。リーフレットは、市役所、若葉駅前出張所、市民センター、保健センターで配布しています。問い合わせ先、健康長寿課健康増進担当。ホームページはこちらと書かれた QR コードがあります。 ここに血管若返りリーフレットの写真が添えられています。生き生き脳健康チェック。最近物忘れが気になる。人の名前が思い出せない。自動車の運転免許の更新が心配。このようなことが気になる方、どうぞ参加してみてください。対象、市内在住の方。日時、1月28日土曜。1、10時から11時。2、11時から12時。3、13時から14時。4、14時から15時。場所、老人福祉センター、逆詐欺層。講師、大神哲也さん。日本薬科大学教授。内容、脳トレ、頭の健康チェック、認知機能の測定。定員、各回3人、申し込み順。参加費、無料。持ち物、筆記具。申し込み、問い合わせ先。健康長寿課、地域包括ケア推進担当へ。これって認知症？講話&物忘れ相談。対象、市内在住、在勤の方。日時、1月25日水曜。1、13時30分から14時40分、講話。2、14時50分から、物忘れ相談。場所、東市民センター。講師、福島雄大さん。丸木記念福祉メディカルセンター。認知症疾患医療センター。医療福祉相談室。内容、1、講話。これって認知症？最近物の置き忘れ、約束を間違えるなど、物忘れが気になる方。不安はそのままにせず、話を聞いてみませんか？相談員が実際に出会った事例を含めてお話しします。2. 物忘れ相談、1人20分程度、希望者のみ。定員20人、申し込み順。参加費無料。申し込み問い合わせ先、1月4日水曜から健康長寿課地域包括ケア推進担当へ。定例健康ウォーク。対象、市内在住の方。日時、2月10日金曜9時30分から12時。場所、富士見市民センター。内容、3km から5km のコースを歩きます。雨天の場合は室内で運動を行います。定員、20人、申し込み順。参加費、無料。持ち物、飲み物、タオル、帽子、レジャーシート、筆記具。その他、両手の空く服装でお越しください。申し込み問い合わせ先、1月4日水曜から健康長寿課健康増進担当へ。フレイルチェック測定会。外出自粛の長期化により、上手に話ができなくなった。歩く速度が遅くなった。物忘れが多くなった。と感じることはありませんか？もしかしたら、心身の活力が低下したフレイル、虚弱の状態にあるかもしれません。早めの気づきと適切な対処方法を学び、健康長寿を目指しましょう。対象、市内在住の65歳以上の方。会場と日時は次の通り。1、大橋市民センター。1日目、1月17日火曜、10時から12時。2日目、1月27日金曜、10時から12時。2、北市民センター。1日目、2月2日木曜、13時30分から15時30分。2日目、2月9日木曜、13時30分から15時30分。なお、同一会場、2回連続でご参加ください。内容、1日目、 フレイルチェック測定会、質問紙を用いたフレイルの兆候の確認、測定機器を使用した筋肉量などの測定。2日目、フレイル予防ミニ講座。歯科衛生士、管理栄養士、保健師によるフレイル予防についての講話。定員15人、申し込み順。参加費無料。持ち物、筆記具、飲み物。その他、測定しやすい服装。裾を膝下まで上げられるズボンなど。申し込み、問い合わせ先。1月6日金曜から健康長寿課健康増進担当へ。献血にご協力をお願いします。日時、1月27日金曜、10時から11時45分、13時から16時。場所、市役所。内容、400ml、200ml 献血。持ち物、本人確認書類、運転免許証など。問い合わせ先、保健センター、電話、271-2745。レッツ健活、コレステロール教室。健活は、健康の健に、活力の活。血液中のコレステロールや中性脂肪が高めになった状態で放っておくと、動脈硬化、心筋梗塞などの心疾患や脳梗塞など脳血管疾患を引き起こすリスクが上がります。日常生活でできる予防のポイントを保健師、管理栄養士がお伝えします。検診でコレステロール値が高めと言われた方、ぜひご参加ください。対象、市内在住の方。日時、2月14日火曜、14時から15時。場所、保健センター。内容、管理栄養士、保健師によるコレステロールのお話。定員20人、申し込み順。参加費無料。持ち物、筆記具、直近の検診結果。検診結果がなくても参加できます。申し込み問い合わせ先、1月4日水曜から保健センターへ。電話271-2745、ファックス271-2747。胃カメラの検診期間は1月31日までです。受診券をお持ちでない方、検診には受診券が必要です。1月6日金曜までに保健センターへお申し込みください。すでに受診券をお持ちの方、問診、検査、結果説明と少なくとも2回から3回は医療機関に行く必要があります。なお、医療機関によっては予約状況により期間内であっても受診できない場合があります。お早めに申し込み、受診をしてください。対象、昭和48年4月1日までに生まれた方で、前年度、今年度、胃がん検診未受診の方。申し込み問い合わせ先、保健センターへ直接、電話271-2745、またはホームページから。申し込みはこちらと書かれた QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止へのご協力をお願いします。問い合わせ先、感染症対策課、電話 227-9522。 新型コロナ対策、発熱などの症状のある方へ。県では発熱などの症状がある場合に、地域の身近な医療機関などで受診することができるよう、指定医療機関を公表しています。県ホームページはこちらと書かれた QR コードがあります。無料 PCR 検査。感染リスクが高い環境にあるなど、感染に不安を感じる無症状の県民の方は、県内の指定薬局、ドラッグストアで無料検査が受けられます。 県ホームページはこちらと書かれた QR コードがあります。同時流行への備え。国は新型コロナと季節性インフルエンザの同時流行に備え、抗原検査キットと解熱鎮痛剤の備蓄を呼びかけています。また感染症だけではなく災害なども起こりうるため、日頃から食料品の備蓄をしてください。市ホームページはこちらと書かれた QR コードがあります。罹患後の後遺症にお悩みの方へ。新型コロナ感染症の後遺症には倦怠感や息切れ、集中力の低下などの症状が見られ、人によっては日常生活に影響が生じる場合があります。県では後遺症の診療を行う医療機関を公表していますので、県のホームページを確認の上、医療機関にご相談ください。県ホームページはこちらと書かれた QR コードがあります。予防接種はお済みですか？麻疹風疹混合 MR の予防接種第2期。対象、平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれの方。幼稚園、保育所などの年長相当。なお、対象の方は3月31日金曜までに接種しましょう。日本脳炎の予防接種第2期。対象、9歳以上13歳未満の方。2種混合ジフテリア破傷風の予防接種第2期。対象、11歳以上13歳未満の方。なお、日本脳炎2種混合予防接種の対象の方は、13歳の誕生日の前日までに接種しましょう。また、MR、日本脳炎及び2種混合のいずれも接種期間を過ぎると、有料、全額自己負担になります。その他、子どもの定期予防接種。各予防接種で対象年齢と接種期間が決まっており、接種期間を過ぎると、有料、全額自己負担となるため、再度ご確認ください。高齢者肺炎球菌の予防接種。令和4年度の対象の方で接種を希望する方は、3月31日金曜までに接種しましょう。対象、令和5年4月1日までに、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方で、過去に肺炎球菌予防接種を接種したことがない方。対象の方には、令和4年4月に封書にてお知らせしています。料金、個人負担金3000円。中国残留邦人等支援給付制度適用者、生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する方は免除対象。なお、市民税非課税世帯に属する方は事前申請が必要となりますので、感染症対策課までご連絡ください。また、接種期間を過ぎると定期接種から任意接種の扱いとなり、個人負担額が増額になりますのでご注意ください。問い合わせ先、感染症対策課、電話 227-9522。 健康応援団ナンバー214。正月太り解消のための食事。コロナ制限が緩和されて、今年こそは年末年始を満喫された方が増えたのではないでしょうか。この時期はついつい食べ過ぎてしまい、体重が増えがちです。正月に太りやすい原因は、1、栄養のバランスが崩れやすい。2、糖分や塩分が多い料理である。3、生活リズムが乱れ、代謝が落ちるなどが挙げられます。正月太り解消には、これらを見直す必要があります。体重が増えてしまった時に、極端な食事制限はやめましょう。栄養バランスが悪いと、体が足りない栄養素を求めて、もっと食べたい と信号を出します。その結果、ついつい食べ過ぎてしまいます。主食、主菜、副菜が取れているか確認する意識を持ち、バランスの良い食事を心がけましょう。濃い味付けのお料理は、ご飯やお酒が進んでしまいます。減塩を心がけましょう。食べ過ぎの防止には、食べる順番も大切です。最初にあっさりとしたスープや味噌汁、野菜料理から食べるようにしましょう。空腹感がある程度収まって、主菜や主食の食べ過ぎを防止することができます。年末年始で乱れた生活リズムを元に戻すことが大切です。朝寝坊をして朝食を抜くと、体が危機感を持ち、代謝を抑え、太りやすい体になってしまいます。夜更かしせずに、意識して規則的な生活に戻すようにしましょう。女子栄養大学栄養クリニック管理栄養士、小磯あゆみ。